先週ね、ゲームオンというイベントに行ってきまして、お台場の科学未来館っていうところでやっているゲームオンという企画展に行ってきたんですよ。まあこれはどういうイベントかっていうと、まあテレビゲームの歴史を紹介しますみたいな、もう生まれて50年とか40年ぐらいになるそのゲーム、今まで発売されたいろんなゲームをこう展示して、歴史を紹介しますよみたいな。もう紹介するだけじゃなくて、実際にそのゲームで遊ぶこともできるんで、よかったらどうですか、来ませんかみたいな。もう自由に遊んでいただいて結構ですので、まあ、僕のコレクション全部出したんで来ませんかみたいな。パックマンとかもあるんですよ。インベーダーの筐体とかもね、ありますよ。けど最新のプレイステ4のゲームとかも揃えてますから、よかったらもう入場料だけでいいんで。わかりました。もうおやつはカントリーマームとかもね、ちゃんと出しますし、巨峰とかもおやつで出るので、どうやー、まあ遠いですけど、よかったらもう来ませんかみたいな、そういうイベントがあるから行ってきたのね。まあゲーム好きだしさ、でまあそれが本当になんかさ、こう昔のレトロ、いわゆるレトロゲームって呼ばれる、もう本当に40、50年前にアメリカだけにしか置いてなかったようなアーケードゲームとか、まあ日本国内でももう本当にその現存しているのが数台しかないような、昔のもう伝説となっているようなゲーム機とかも飾ってあったりとか、割と最近の有名な、有名だけどもうちょっと発売してないようなゲームとかでも遊べたりとか、まあ、面白いなーっていうのとさ、あと一番の今回の目玉が PSVR っていう、まあ、ソニーが今開発しているね、発売日がもう決まったんだよね、今年の10月ぐらいに発売される、ソニーが今度新しく出すゲーム機 PSVR っていうのが今回このゲームオンだと遊ぶことができますっていうのが、まあ大きい目玉なわけ。まあ PSVR もうね、知ってる人も結構いるだろうけど、なんていうのかな、ゴーグル型のゲーム機で頭にカポってはめて、目にこうゴーグルをくっつけるんだけどさ、そのゴーグルの中のレンズに要はゲームの画面が映し込まれて、なんていうのかな、そのまあ、目の前に広がる世界全部がこうゲーム見たくなる。仮想現実の中に飛び込めるゲームですみたいな。バーチャルボーイって昔あったんだよ。もう、この名前を出す必要ないかなって今思ったんだけど、忘れてやってくれよって思ってる人の方が多いだろうから。バーチャルボーイってな、昔任天堂が作ったんだわ。15年もっと前かな、20年ぐらい前かな、俺が小学生の時に同じようにゴーグル型のゲーム機で、それはまあ机に置いて遊ぶゲームだったんだけど、机にゴーグルを置いて、そのゴーグルを覗き込むと、そのゴーグルのレンズのところにゲーム画面が映し込まれて、もう仮想現実の世界に飛び込めるみたいな売り文句を信じて買った小学生の涙で琵琶湖ができたと呼ばれている、そういうバーチャルボーイっていう、それのすげー版みたいなね、バーチャルボーイの進化版みたいな、バーチャル、無念のまま散ったバーチャルボーイの怨霊たちが集まって転生した姿って言われてんだけど、その PSVR っていうソニーが作った仮想現実を楽しめるゲーム機が今回楽しめますみたいな。まあそれがすごい売りだからさ。ちょっと前々から俺もその PSVR すごい興味があったし、なんか VR が今すごいブームなんだよね。VR ガジェットみたいな、VR 機器っていうのがすごいブームで、なんかいろんな、他にもね、HTC っていうスマホのメーカーが作ってたりとか、あと、サムスも作ってたかな？あと、ま、有名なところだと、オキュラスリフトとかね、まあ、いろんなのがあるけど、まあ、全部その目につけて、その覗き込むと、目の前全部にゲーム画面が広がるみたいのが、すごい今流行りなわけです。もうだから、よっぽどみんな現実を見たくないってことでしょ。世界中でそういう流れに今なってきてんだよね。もうそろそろ直視するのをやめようぜっていう。今までこの人類何千年何万年の歴史で俺たちは気づかなかったことだよ。現実なんか見なきゃいいんだっていう。そうすればいろんな悲しみ、苦しみ、寂しさなんてなかったわけ。パンがないなら現実見んのやめましょうよっていうことに、 気づいたってことだよね、この流れは。だってこんだけ仮想現実、仮想現実って言われてんだからさ、仮想現実に入り込めるガジェットがこんだけ全世界で流行ってるってことは、そうでしょ、もう飽き飽きだよ現実なんて。そういう意味で言えば俺なんかもうまさしくそうですから、一刻も早くこの現実から抜け出したい人間ですから。PSVR を使えばね、この31になってフリーター独身というこの目も当てられない現実から目を背けることができますよみたいな。今ソニーの開発者ブルブル震えてるけどね、そこまでの仮想現実をご提供できるかどうかは、もうちょっと簡単な方法で、プレイステ3の初期型で後頭部ぶん殴るっていう方法があるんですけど、割と重めなんで、プレイステ3の初期型。あれの角で後頭部ガンって殴った方が、早めに仮想現実の方いけますけど、っていう。まあまあまあ、その、PSVR すごい期待されてるんですよ、今。もういろんなゲームのレビューサイトとかさ、いろんなその、ガジェットサイトみたいなところで、もうゲームの世界が変わるだろう、みたいな。もう新しいステージに降り立つことができるんだみたいな、ものすごい評判が高いから、まあ、今回そのゲームオンに行けばそれを遊ぶことができるってことで、まあ行ってきたわけです。でこの科学未来館ね、もうやってるのがそのお台場の科学未来館っていうところ、俺昔一回行ったんだよね、昔、今から5、6年ぐらい前に、まあ、このラジオでもちょろっと喋ったけど、その科学未来館っていうところ行ってさ、まあ、いわゆるその科学館ですよね、科学のいろんな、施設というか、いろんなこう展示があって、それで楽しもうみたいな。で、特にこの科学未来館もその名前の通り、科学の未来の館ですから、もう最先端の科学グッズがいっぱい、もうなんかね、半物質でできたプレパラートとか、絶対割れないから、絶対割れないから。絶対もう理科の授業でもう何百枚と割れてきたプレパラートをね、なんとか丈夫にするためにもうね、アンチマテリアルプレパラートみたいな、あ、すごい、もう最先端に絶対割れませんね、これ、みたいな。そういうなんかステルス機能搭載のリトマス試験紙みたいなそういう最先端の科学グッズが展示されてるから、まあ普通に行っても面白いわけです。で科学未来館行ってさ、でまあね、 PSVR すごい今注目されてるし、そもそも今回のそのゲームオンってイベントも、もともとなんかロンドン、イギリスかなんかで、ロンドンかちょっと忘れたけど、イギリスかなんかで開催された時もすごい熱狂的にこう支持されたイベントだから、まあ混むだろうと思ったわけ。平日だからといってもやっぱりこうね、ゲーム大好きな人が多いからさ、ちょっと早めに行こうと思って、10時半にね、そのゲームオンのなんていうのかな、会場に着いたので、今回その PSVR を楽しむためには、もうそのゲームオンの会場入った後に整理券をもらわないといけないわけ。その PSVR お試し整理券っていうのをちゃんと受付のお兄さんに頭を下げて、どうかその1枚譲っていただけませんかと。どうしてもその PSVR をやりたいということであれば、今の自分の現実がどれぐらい辛いものかをちょっと文章にしていただいて、まあ、2000文字以内のレポートにしていただいて、それをこちらで一回のソニーの株主総会で会議を開きまして、この子は本当に仮想現実にふさわしいかどうかを株主の皆さんと一回決めますので、と重役会議に一回挙げて、あー、この子はまあ辛い現実を生きてるんだな、じゃあ PSVR で楽しんでいただこうという、その許可のハンコがいただけないと、ちょっとこの整理券はお渡しすることできないんですけど、みたいな。ちょっとハードルがちょっと高いんだけどね。まあ俺はなんか満場一致だったらしくて、株主の皆さんももう涙なしには語れないという、まあ辛い現実から、早くあの子に PSVR をつけてあげよう、もしくは PS3 の初期型、いや PSX の筐体で後頭部をぶん殴ってあげようって、強めにぶん殴ってあげようみたいな、そういう大変涙には語れない、もう涙抜きには語れない株主総会になったとは聞いていますから、まあ僕は整理券すぐもらえたんだけど、すごいなと思ったのが、10時半に行ったんだよ。10時半に行って、PSVR の整理券3枚、3種類あるのね。PSVR なんか今回3つ出展 されてんの、ゲームが。なんか一個は俺が一番やりたかったロンドンっていうゲームで、これはなんかね、そのイギリスを舞台に自分がマフィアの一員みたいになって、まあ要はマフィア同士の抗争をこう銃撃戦を楽しむみたいな、まあちょっと物騒なゲームですわな。これ一番やりたかったやつ。で、もう一個はなんかね、こう海の中に落っこちて、で自分のこの視界全部がこう深海なんだと、海の中の映像がもう視界いっぱいに広がって、その海の中に泳いでいるサメに怯えるゲームみたいな。そう、自分のこのバーチャルのサメが自分の周りを泳いでるのにビクビクしましょうっていう、名前ちょっと忘れちゃったけど、まあサメビクビクゲームがもう一個で、でもう一つがプレイルームバーチャル、プレイルーム VR っていうゲームなのね。これはなんか自分が、PSVR をつけたら、自分がそのゲームの中の怪獣の目線になるんだと。で、怪獣になって自由に暴れるゲームかと思ったらそうじゃなくて、自分は怪獣なんだけど、その怪獣に向かっていろんな障害物がこう投げ込まれてくるんだと。それを自分がこうやって避けましょうっていうゲームなわけ。で、この3つのゲームが、今回出展してあってね、俺はその最初に言ったロンドンっていうのがやりたかったんだけど、10時半に行った時点でもう最後の1枚しかない。16時半からの残り最後の1枚だけですって言われて、いやー10時半行って16時半6時間かーって、うわ6時間いくらそのゲームのイベントとはいえさ、そんなに広くないから、科学未来館もそこまで大き、まあ科学未来館自体は大きいけど、その科学未来館中の一室でやっているイベントだから、そんなに別にね広いわけじゃないわけ。6時間いやー、でそのサメのゲーム、サメにビクビクするゲームは14時半です。うん、それでも4時間かと。開館10時なんだけど、その30分でほとんどもう整理券が出ちゃってて、サメのゲームであれば、もしくはどっかの水族館でボチャンって飛び込んでいただくのであれば、ちょこちょこ、まあ、1時間ぐらいかけていただければ都内いろんな水族館ありますので、まあ、その後の責任は一切こちら持ちませんけど、サメのゲームであれば14時半に、遊べますと。まあ、で一番早いのじゃあいつなんですかって言ったら、12時半にそのプレイルーム VR はできます。プレイルーム VR だけはやっぱ そんなにそこまでまだ人気がないので、これだったらまあ2時間ぐらい待っていただければ楽しむことができますよ。まあこれ迷うじゃん、6時間待つか、なんていうのかな、 VR を試したいだけだったら、バーチャルを楽しみたいだけだったら2時間待ってそのプレイルーム VR でもいいかなと思ったのね。で、あ、このプレイルーム VR ってのもいまいちちょっと僕分かってないんですけど、これってなんかあれなんですね、自分が怪獣になってなんか物が投げられてくるのを避けるゲームみたいのはなんかぼんやり知ってるんですけどって言ったら、あ、そうなんです、このゲームはですね、お客様がこのゲームの中の怪獣になっていただいて、で目線がですね完全に怪獣の目線と同じになりますので、こう架空のこの世界をですね見渡すことができるんですね。でその怪獣に向けてですね、他のお客様4名様がですね、普通のコントローラーを手に持ちまして、お客様向けて障害物とかを投げてくるんですよ。5人1組で遊ぶゲームとなっております。え、それは4人っていうのはあれですか、僕今日1人で来てるんですか。あ、大丈夫です、そちらは全然そのたまたまその時同じになった方々と一緒に楽しんでいただくゲームなので、お客様1人でも全然問題はございません。あー、それは結構問題あるやつだな。それあれだ、俺の一番嫌いな現実の人間関係ってやつがこれ出てくるじゃん。うわー、だってそういうね、そういうもう見ず知らずの人と初めましてで仲良くなることができずにさ、初めましてで目を合わせて会話することもできない自分に対して自己嫌悪を募らせて募らせて募らせて、もうこんな現実見たくないや。あ、 PSVR ってのがあるのか、よし俺は仮想現実の中で生きていくぜって今日来てるのに、PSVR をつけてたよ、見ず知らずの4名の方と楽しいゲームができるかって言われたら、これはもうね、なんで仮想現実だって辛いんだって話になっちゃうじゃん。かといって今から4人連絡してさ、来てくれる友達がいるかどうかっていう、それはそれで辛い現実が、それはそれで待ってるわけじゃん。友達友達お母さんおばあちゃんみたいな組み合わせになっちゃうから、多分2人親族が入るから。 いやー、まあじゃあせっかくなら、まあ6時間待って、そのじゃあ一番自分がやりたいと思ってたロンドンってゲームまで待ちますって言って、で結局そのロンドンのチケットもらってさ、でも言うてもまあね、10時半で16時半だとだいぶ時間あるから、最初にちょっとご飯食べようと思ってさ、その未来館出てってさ、そのお台場でちょっとご飯食べるとこ探したら、まあお台場ってなんもないのね。その未来館がまたちょっとお台場の隅っこの方だから、歩いても歩いてもそのご飯食べるところが出てこないわけで、60分1時間ぐらいとぼとぼとぼとぼいろんなとこお台場ぐるぐるして、あ、ここのご飯屋さん良さそうだなと思って中見たら、結構家族とかカップルとかもうなんか楽しそうな空気でワイワイしてるから、あ、ちょっと居づらいなみたいな、ここはやめよう、あ、この中華料理屋さんはちょっとリーズナブルで美味しそうだって中覗いたら、あ、なんかすごい楽しそうなパーティーを昼からやってる、やめとこうみたいな、あー早く仮想現実に入りたい、もうしょうがないからコンビニで買ったメロンパンをベンチでモリモリ食べてさ、あれをな、あーあー楽しみだな PSVR だ、そういうための時間なんで、あれはきっとね、10時半に行って6時間待たなきゃいけないのは、その6時間でお前よりその寂しくて辛い孤独な現実を直視しろ、直視してからもう一回来いっていう、あの受付のお兄さんの優しさなんだよ。もうお前はまだ今な、その PSVR に対するウキウキでちょっと辛すぎる現実からもう若干目を背けてると、一回お前頭を整理して、お前は孤独なね、クソつまんねえ、この先もどうしようもねえ人生が続くっていう現実を一回もう一回直視してこいと、そのためのこのお台場なんだと、なんかもうベンチで一人であのメロンパンと缶コーヒーを手にしてると、あーいいですわ、これいいですわと、もう準備万端ね、準備バッチリですわと、いつでも俺は仮想現実に飛び込めますわと、で結局1時間半とか 2時間まで行かないけど、ちょ昼過ぎぐらいまでそのお台場うろうろして、もう準備万端だということで、PSV ゲームオンの会場に再び帰ってまいりました。というわけで今週はゲームの話がいっぱいでございます。聞いてください、タイムマシン部 G。今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。なんかその飯屋もなんかいろいろ探したんだけど、最初に入ったところがねちょっと良くなかったんで、多分のビーナスフォートで合ってる、ビーナスフォートってあるじゃんお台場に。いやいや、ビーナスフォートすごくいいとこですよ。ビーナスフォート行ったことある人はわかると思うんだけど、なんかでっかいショッピングモールで、そのショッピングモールの中の内装がなんていうのかな、そのヨーロッパのおしゃれな街並みを再現してますみたいな感じなわけで、天井なんかさこう青く塗られていてさ、こうヨーロッパの青空を再現してます。まあ言ってしまえばだから仮想現実なわけよ。仮想現実をこうね演出したショッピングモールなのにすげえ孤独感があるわけだって、なんか昼間から結婚式とかやってんだよ、なんか結婚式のなんか準備なのか、ウェディングドレスとタキシードのお二人みたいなさ、あーなん、僕の仮想現実の中にそれを持ち込まないでくれよみたいな、違う違う、これはみんなの仮想現実なのでって、辛いならお客様が出て行ってくださいみたいな。でビーナーゾートの中にあるお店みんなおしゃれでさ、おしゃれなレストランみたいのしかないから、どこもなかなか一人で入りづらくてしょうがないから、もうベンチでメロンパン一番落ち着くよね、一番落ち着くよ、それは外のベンチでメロンパンが一番落ち着くんだよ。いいんだよ、それで俺は蓄積されたんだから、俺は VR、PSVR にふさわしい男になれたんだよ。この村に伝わる黄金の PSVR は選ばれたものしか持ち上げることができないと、選ばれたものしか電源を入れることができないと、え、これ簡単に入りますけどっていう、おお、ついに現れた真なる孤独の者がみたいな、おお主寂しいやつなんじゃなって、村長に、あれ全然嬉しくないんですけど、このもののために 祭りを開いてやろう。あ、そういうの僕苦手なんで僕いいです、あの宿や個室もらえれば十分ですってあ、こういうものだから黄金の PSVR をつけることができたんじゃみたいな。もう今週長くなんだから、こんなことやってたらこんなことやったら全然終わんねんだよ今週。まあまあそのさ、ゲームオンの会場の中入ってさ、でゲームオンがまあまあまあちょっと言ったけど、そのいろんなゲームで遊べますよって、しかも普段はもう遊べなくなったようなもう絶版とかもう廃盤っていうのかな、もう、筐体も世の中残ってないようなものを今回特別に大切に大切にあの物置の中にしまっていた方からお願いしてお願いして、まあ、よく見るとあのカセットの裏にひらがなで名前書いてありますけどみたいな、たけしみたいなさ、山田たけしみたいな感じで書いてある可能性ありますし、セーブデータ残ってる可能性十分ありますけど、まあまあなんか個人が持ってるものなのか、そういうね、普段なんかちゃんと保管してる博物館みたいなところからもらってね、借りてきたのかわかんないけど、まあ要は、いろんなすごいレアなゲーム機に実際触ることができます。遊ぶことができますっていう、そういう、展示会なわけ。で、まあまあ、それだけでも十分面白いしさ、もう見てるだけで面白いの。あのね、今から、40年前50年前ほんとテレビゲームが開発されたばっかの頃のゲームって何がいいってね、基本的に画面の中に出てくるものがね、もう丸と棒しかないんだよね。だ丸と棒しかないものから自分なりにこうさ、まずルールを想像しないといけないわけ。あんま今回そのゲームごとにルールとか解説があんま書いてないの。ちょびっとだけは書いてある、なんか操縦方法みたいなの書いてあっても、何をすればいいのかがわかんないゲームだらけで、え、これは、あ、多分この棒の上に丸を乗っけてそれをキープするゲームだな、みたいなのを、ある程度自分で想像しながら、レトロゲームみたいのを楽しむのも、すごいなんか手探りでやるのもすごい面白くてさ。で、結構、今はちょっとわかんないけど、俺が行った時はね、まあまあ空いてて、どのゲームも5分ぐらい待てば遊べるから、まあ一個一個ずっとやってったの。そしたらなんか一個だけね、でっかいプロジェクターに画面が映し出されてるゲームがあるわけ。他のゲームはみんなだいたいそのテレビモニターぐらいのサイズとか、あとは当時ゲームセンターに置いてあった筐体そのもののサイズだから、まあ言うてもちょっと大きめのタンスぐらいの大きさなのに、一つなんかもう特別コーナーみたいなのが設けられていて、でそれがまあ大きい、まあ、90テレビでいうところの90インチ100インチみたいなテレビ画面にゲーム画面が映されているゲームがあるわけ。え、これなんだろうと思ってさ、で見るとそのプロジェクターに映ってるゲーム画面は真っ黒なの。真っ黒で、ね、ちょっと説明難しいね、ちょっとみんなゆっくり想像してみて、真っ黒な画面で左右両端に白い棒が1本ずつ映ってる、白い縦棒が1本ずつ映ってる。でゲーム機にはコントローラーとしてダイヤルが2個ついてる。で左のダイヤルをこうくるくる回すと左端の縦棒が上下にスライドするの。で右側のダイヤルをくるくる回すと画面の右端の縦棒が上下にスライドする。でそれ以外は全何も表示されてないわけ。これなんだろうと思うじゃん。で何本かこうそれを囲むような白い枠みたいのもあったりするんだけど、ずっとそのダイヤルをくるくる回しては両端の棒が上下にスライドするだけで、これの、ああ、これ、あれですか、あの、有名なあの、棒スライドですか、あのね、棒スライド、あの、世界中で人気になったと言われているあの、棒をひたすらスライドして、もう気持ちよくなっちゃおう、みたいな。棒を高速でスライドしてみよう。1分間に200回以上スライドすると、だんだん画面がピカピカ点滅し始めて、いわゆるポケモンショック的な効果で君の頭がクラッとなるはずだ。そしたらそれに逆わらず身を委ねるんだ。そうするとだんだん地面の方がぐにゃーっと曲がってきて、はっと目を覚めたらそこはヨーロッパのお城の中だぞみたいな。君の目の前にヒゲモジャの王様がいるはずだ。よく来たな勇者よ、この剣を受け取るがよい、君が世界を救うのじゃみたいな。あーすごいバーチャルだ、仮想現実の中入っちゃったっていう。あー、あのね、棒スライドね、棒スライドバーチャルだ、棒スライドバーチャルみたいな。これなんだろうなみたいな。で全然ルールとかも書いてないのね。そんなでっかでっかとさ、プロジェクターに映し出されてんのルールもないから、俺以外の人も何人かそのダイヤルを触るんだけど、いまいちみんなピンとこないからすぐ他のゲームのとこ行っちゃうわけ。これでもこんだけなんか大げさに取り扱われてんだったらなんかあるんだろうなと思って、しばらくこうダイヤルをさ回してさ、ずっと上下にスライドして、早くバーチャルの世界入れみたいな、早く地面揺れ始めろみたいな、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃし始めろみたいな、ずっとやってたら後ろからちょっとすいません片言で声かけられる。すいません声かけられる。なんだろうと思って後ろ向いたら、金髪のね ちょっと綺麗な外国のお姉さん、なんかまあ欧米の方なんだろう、ヨーロッパの方なのか分かんないけど、綺麗なお姉さんで、まあ別にコンパニオンの方とかじゃなくて普通に遊びに来た方で、ちょっとすいません、あのよろしかったら一緒にしませんかみたいなことを日本語で言うわけ。一緒にしませんか、一緒にしません、あれやだこんなところでもちょっとそんなえちょっと参ったな、おいおいおいびっくりだな、おいおい今日は俺バカ野郎これゲームやりに来ちゃってんのに急にしませんかなんて言われちゃったのもしょうがない。でもそう言われたらね、あ随分アグレッシブな方でございました。いやいやいや、まあまあそう言われたらまあちょっとね、そういうところ割とね私繊細でございますけどね、まあ誘われたらそれはやっぱりついていっちゃう、それがまあ男の坂でございますから。じゃあまあ渋谷行きます、池袋の北口でもいいですけどね、一緒にバーっと行ってなんかお城の形の建物入ったら受付に王様がいてね、よく来たな勇者よつって、あれなこれあれ誰ホテルじゃないんだこれ、ホテル的なやつじゃないんだこれ、ああ気づいた、あ入ってたのね、仮想現実に入ってたのねみたいな、一緒にしませんかみたいな、一緒にこのゲームしませんかみたいなことを言うわけよ、このゲーム一緒にしませんかみたいなこと言ってくれるわけ。あこれあれなんだ対戦ゲームなんだみたいな、ああはい、やりましょうみたいなさ、すごい日本語が上手な人なの。でもこっちは分かってないじゃん、棒をスライドするだけで、なんだろうなと思ったら、そしたらそのお姉さんが、俺全然気づいてなかったんだけど、ダイヤルの上にボタンがついてて、そのなんかボタンを押すと、その、画面の真ん中に ボールが出てくるのね。で、そのボールがこう、俺の方に向かって、俺がいじっている左側に向かって飛んでくんの。で、それを打ち返すの。要は卓球のゲームなのよ。
あ
分かった、やっと今、ああ今頭の中で思い浮かべていた、ね、画面が真っ黒で、左右両端に上下にスライドするね、白い棒、縦の棒があって、真ん中、その間を、ボールがカンカンカンカン行くゲームなのよ。で、みんなそのボタンに気づかないから、ボールが延々と出てこねえから、いつになったらこれ仮想現実なんか入れんだよ。もっとスライドさせなきゃダメなのかなって思ってただけで、そのお姉さんは多分知ってたみたいなんだよね。そのやってたみたいで、ボールが飛んできてんのピンポンのゲームなの。で、なんかね、調べたらすごい有名なゲームらしいの、それが。ポンっていう1972年か1年ぐらいだったかな、70年代に出た世界で初めてヒットしたテレビゲームみたいな、すごい有名なゲームだからそういう風に扱われていたんだよね。あの気持ちよくなるからじゃないわけよ。あなんでこれ卓球のゲームかと。したらそのさ、まあ、こう飛んでくる球を俺が打ち返すとさ、まあ、ブロック崩しを90度横にした感じでさ、こうボールがカーンって進むわけ。そうするとそれをお姉さんがダイヤルをいじってまたこう棒でこう打ち返すわけね。でカンカンカンカンラリーになるわけで、それがシンプルだけどやっぱなかなか面白いわけ、一緒にやるとさ。で見ず知らずのお姉さんと一緒にそんな卓球やる機会なんてそうそうないでしょ。で割と白熱するわけ、そのラリーがカンカンすると、そのお姉さんの、まあ、お友達であろう外国のお姉さんたちが3人ぐらい集まって、ちょっとパーティーっぽくなってるわけ、ちょっと盛り上がってんのよ。おーイエスイエスみたいなさ、イエーイおーおーノーみたいな感じで、結構カンカンカンカンリズムよくさ、そのラリーが続くから、なんかあれちょっとえ何このホームパーティーみたいな、え参ったな、えーなんだろう、こわーよかった友達できたみたいな、わーすごい現実もいいかもしれないみたいな、あれ全然俺今日 PSVR やらなくてもいいかもみたいな、国際コミュニケーションですよ、いわばゲームで初めてつながるこの国際的な友人みたいな感じで、なんかすごい楽しくなっちゃって、でラリーがカンカンリズムよく続いてさ、でまあまあ俺がミスって、そのボールがこうね、こう画面から消えちゃって、でお姉さんの方に1点入るわけで、あいいなこれ、いい卓球ゲームシンプルだけどいいなと思って、でまたラリーが始まるんだけど、あのね、ああいうゲームって不思議なもんでさ、操作はすごいシンプルなわけ、ダイヤルを回すだけでラケットが動くからシンプルなのに、なんかさ自分のちょっとした力みが全部伝わるんだよね。ちょっと自分のそのダイヤルをつまんでいる親指と人差し指が、その外国のお姉さんの友達ができた喜びでちょっと力むじゃん、ドキドキするそのちょっとした緊張で力んだせいで、さっきまでできたラリーが全くできなくなるの、こっから。お姉さんがサーブをするたびに俺が全部ミスるわけ。1回目はあんなにもう15往復ぐらいしたラリーが全然1往復で全部終わるわけ。お姉さんの方にどんどんどんどんどんどん点数が入ってくるわけ。そうするとさ、お互い大人じゃん。変な空気になんのね、あれね。あの変な空気になってくるわけ、だんだん。 最初の頃はそのお姉さん的にも、あ、私の方が上手ねみたいなテンション、あ、おーイエーみたいな感じで、おーみたいな感じで楽しんでたのに、あれこいつなんか急にすげえ調子悪くなってねえかみたいな。でまた画面に映るその上下にスライドする棒も俺の指の触れに合わせてすげえ小刻みに動いてんの。すげえ小刻みに小刻みに上下にバイブレーションするわけよ。あれこいつ急にぶっ壊れたぞみたいな。あれこのね、日本のこのおじさんね、ジャパニーズおじさん急にちょっとぶっ壊れてねえかみたいな。そしたらなんかその変な空気をお姉さんの友達たちも察して、なんか私たちちょっと他のゲーム見てくるわみたいな感じで、さっきあんなにホームパーティー感があったのに、あのラリーはもう見れないんだと思った瞬間ファーって散ってくわけよ。そうするとさ、その延々と一方的にお姉さんに点数が入ってくる卓球ゲームがずっと続くので、またこのゲームなかなか終わんねえんだよ。まだそのゲーム開発された初期の頃だからさ、まだその程度の具合が分かってねえんだよな。なんかもう10点ぐらい取られてんのに終わんねえの。終わんないとやめれないじゃん。なんか15点ぐらい先取しないと終わんないゲーム、結果15対0みたいな数字で終わってさ、すごいそのお姉さん最後握手してくれたんだけど、なんかもうごめんなさい。あー、仮想現実に入りたーいよー。もうやだよ、もうやだよ、こんな現実。も普通の人だったらこれでほらなんか楽しくなるやつじゃん、楽しくゲームでつながるコミュニケーションってやつじゃんね。あ、すごい楽しかったですって、あ、僕もねすごい楽、あのこういうねゲームはやっぱりその言語の壁とかそういうのいろいろ超えますよね、あのもしかしてあのツイッターとかやってますみたいな感じから始まるや、文通みたいのが始まるわけじゃん、そっから。普通の人ならなんでもお姉さんの少し悲しそうな笑顔を見なきゃいけないんだよ。もうやだよ、もうこんな現実だ。もうだい、もう1個目のその1個目のゾーンのレトロゲームのゾーンでだいぶ心がね、もうあのいつでも PS3 の筐体で僕の後頭部ぶん殴ってください。もうどのタイミングでもいいので大丈夫ですよ。もうあの言ったらガンガンガンガンやっていただいて結構でございますよ。もうボロボロになりながらもさ、もういやこうなったらもう一人で遊ぶゲームやろうって、もう誰かとやるゲームはもう辛いから一人ぼっちで遊ぶゲームをちょっと探したら、アフターバーナーっていうゲームがあって、アフターバーナー、笠原くんちょっと知らんね。笠原くんあんまゲームね、そんなに興味があった子じゃないんだもんね。笠原くんは、なんかこう言うとなんか、あれおかしいな、変な言い方になったな、今ね。笠原くんずっとあの、親指の爪の間の匂い嗅ぐのが大好きだった。小学校1年生からね、4年生までの間、ずーっとその、親指の爪の間の匂いを嗅いでた子だから、気持ちよくなっちゃう、気持ちよくなっちゃう。なんだそれ、なんだそれって笠原くん言っちゃった。俺も言っててよくわかんないやつになっちゃったけど、そう、笠原くんあんまね、あのポケモンとかやってたけどあんまゲームやってないかったからわかんないかもしれないけど、アフターバーナーってすっげえ有名なファミコンのゲームが前あったんだよ。その戦闘機に乗り込んで、まあ、あの戦っていくシューティングゲームで、当時にしては珍しく三人称視点って言ったらわかるかな、要は戦闘機のすぐ後ろに視点がある状態ですよ。で動かして遊んでいくっていうゲームだったんだけど、そのアフターバーナーのゲーム機、アーケードゲーム版か、アーケードゲーム版があるわけ。もともとゲームセンターのアーケードゲームとしてあったアフターバーナーの筐体が今回特別に、貸し出すことができたのでありますみたいな、遊んでくださいってアフターバーナーが置いてあるわけで、アフターバーナーってもうそこそこゲーム好きな人ならみんな知ってるぐらいの有名なゲームだしさ、でそれが筐体で遊べるとなるとさ、やっぱりすごい人気があって、俺が行った日でももう4人ぐらい並んでるわけで、そのアフターバーナーの筐体のすごい、まあ、珍しいというか特徴がね、あのゲームの要はコントローラーが操縦席の形になって、もう操縦席に自分が座ってその目の前にある操縦桿を操って遊ぶゲームなのね。で自分が操る、例えば左側に操縦桿を倒したら椅子がもう左側に傾く、45度までいかないけど30度ぐらいまでぐらっと傾いて、右側に操縦桿倒したらそれがまた椅子ごとぐらって傾くっていう、もう PSVR が発売されるはるか30年ぐらい前に、あの弱めのバーチャルが 弱めの仮想現実でもまあね当時にしたすごい画期的な筐体だったんだけど、アーケードゲームだったんだけど、それなんかもねやっぱ今回やっぱちゃんとそれも楽しめるからすごい人気で4人ぐらい並んでるわけだけど、やっぱ昔のゲームだからさ結構難しくてさ、その最近のちびっことかがやったらまあ大体一面みたいなところでもみんな怒ってね墜落してっちゃうわけで、俺の一個前に並んでいた人が多分40後半ぐらいのそこそこ多分年がいってらっしゃるちょっとこう温厚そうなおじさんなわけ、大人そうなおじさんで、でその人がそのあのアクターバーナーに座ったら、この人がまあエースパイロットなわけよ。なんかねすげえなと思うのが、そのね他の人たちはみんなそのアクターバーナーを遊ぶときに操縦桿を左側に倒すと椅子がグラッて斜めになるから、それにもう体が持ってかれちゃうわけよ。でうわー怖ー、あ結構これ揺れるみたいな感じで、なんかそのロデオマシン乗ってるみたいな感じで体グラグラなんだけど、そのね40代後半のおじさんは左側に倒れたら自分の体幹で維持するわけ、体をまっすぐに。うわなんだこのおじさん。なんかその負けてないわけ、アクターバーナーの筐体に。でめっちゃくちゃうまいのよこの人が、もうなんかそのノーミスでさ、他の人はミサイルで戦っていくのに、そのおじさん機銃だけで出てくる敵をもう出てきた瞬間に撃ち落とすぐらいの、絶対元アメリカ空軍なんだよあのおじさん。絶対そうなんだよ、もうみんながミスってるようなとこも完全ノーミスでどんどんどんどん進んでってさ、したらなんかすごい紳士な方でさ、後ろに並んでるのを気にされたみたいで、途中でわざと自分で墜落させて俺の番に交代してくれて、もうあの人だから絶対なんかもう今からアクターバーナーって30年ぐらい前のゲーム機なんだけど、当時はもう多分すごいその名を轟かせた相当歴戦のエースパイロットみたいな人なんで、今は多分もう退役されてなんかこう実家のね、ちっちゃい八百屋を引き継いだんだけど、受け継いだんだけど、当時はなんかもうアメリカ空軍の中でもね、ベジタブルキラーと言ったらあいつのことだぜ、みたいな。ミスター佐藤のことだぜっていう。あの、戦闘機のあの尾翼のところにでっかい人参の絵が描いてあってね。ね。あの、絶対そうなんだよ。キャロットデストロイヤーみたいな名前で呼ばれていた人なんだよ。だから多分あのゲームオンの会場出たら、多分あの、当時の元大佐みたいな人が待ってるんだよね。久しぶりじゃないかみたいな、久しぶりじゃないかミスター佐藤、あなたもしかして大佐ですか、なぜあなたがこんなところに、久しぶりに君に乗ってもらいたい戦闘機があるんだみたいな。やめてください、私はもう退役した身です、今はもう関係のない身です。そうは言わんでくれ、実は困難なミッションがあってな、ミスター佐藤、君の腕じゃなければクリア可能じゃないミッションなんだみたいな、なんかその映画の冒頭みたいな、パシフィックリムのあの冒頭みたいな感じになる人なんだよ絶対もう。むちゃくちゃうめえ人がいてさ、それがすげえ良かったなっていうのと、あともう一個、まぁ、ちょっとごめんね、ゲームの話ばっかして結構もう終わんなくなっちゃうけど、もう一個まぁ、なんかいろんなゲームがあった中ですげえ面白かったのがギターフリックスっていうゲームさ、あるじゃん、まだあんのかな、ゲーセン行けば結構あるかもしんないけど、いわゆる音ゲーの一つでさ、なんかギター型のコントローラーを持って、画面に出される音符通りにこう弾きましょうみたいな。だけど本物のギター弾けたんだったら、じゃあもうそれバンド組めよって話になっちゃうから、本物のギターみたくその弦が張ってなくて、あくまでボタンがこう3つねついていて、それを押しながらこうギターをエアギター弾くような感じでこうボタンを押すと音が出ますっていうギターフリックスってゲームがあるわけで、そのギターフリックスの横にドラムマニアって、まあ同じく音ゲーの一種のドラムの形したコントローラーが置いてあって、画面に出てくる音に音符に合わせて、パッドを叩きましょうっていうドラムマニアとギターフリックスのコーナーがあるわけで、それが俺はあんまあのゲームのことそんなに分かってないんだけど、なんか連動みたくできてセッションができますよみたいなコーナーがあるわけ、誰かがドラムマニアを叩いて、誰かがギターフリックスを弾いていただければ、アラビックリもうレッドツェッペリの結成ですわみたいな。あれすげえマジでみたいな。わあもうこんなとこにレッドツェッペリがいるよっつってね。先週からよやたらとツェッペリが出てくるけどよみたいな。先週からやたらとまあまあなんかそういうコーナーがあるわけで、なんか結構そのコーナーが人気なのが、まあ、さっきのポンのゲームじゃないけど、要は見ず知らずの人同士でセッションが組めますよみたいな感じだから、 割とその全然関係ない人と関係ない人がギターとドラムを叩いてお互い楽しもうみたいな空間になってるわけ。そりゃ近づきますよ、友達になりたいですから。どんなパーティーなのかいっつってさ、今頃アリさんたちはどんなパーティーをしてるんだろうって、人生を完全怠け切ったこのキリギリさん見るわけですよ。あー寒いよ寒いよって言いながら、アリさんたちはギターフリックとドラムマニアをやってるなーって、すごい楽しそうなパーティーをやっぱ相当見るわけですよ、街をすりながら。ね。そしたらさ、その、まあ、結構外国の人がやっぱりゲーム音多かったんだけど、その外国の人ってやっぱすごいノリがいいから、すげえ 初のセッションですげえ合わせられるんだよね。なんか、おそらく別グループ同士の外国の人とかがね、外国の方がギターとドラムを叩いても、じゃあもうなんかレッドホットチリペッパーズ結成すればいいじゃんみたいな感じで、息ぴったりなわけ。で、なんかすごいなんかお互い、あ、グッジョブとか言いながらさ、あ、グッジョブ、イエース、ナイスサウンド、ナイスサウンドってバカっぽいけど、なんかあの、なんか言いながら、いや、すげえ、最高のグルーブだよみたいな感じで言いながら、セッションみたく成立すんの。で、周りにいるそのね、観客もちょっとそれが楽しいから、おーってみんなで拍手とかしてるわけ。で、俺もそこに並んでたんだけど、俺の前にやるのが、カップルの二人組で、もともとまあ付き合ってる二人、もともと付き合ってる二人組ってなんだなんだなんだ、ドラマがあんのか。ゲームオンね、ゲームオン来る前は付き合っていて、ゲームオンの時は、じゃあ最後の記念に行こうよ、みたいな。最後の友達に戻った記念にさ、ゲームオン行こうよ、みたいな奴らなのか。もう、こんなところまで話してたら、おめえの言葉のあやからつまんねえトレンディドラマ始めんじゃねえよ。お、PSVR いつになったら出てくんだよ。ごめんごめん、PSVR みんな早送りしても、PSVR とか来た人は。もう私たちはさ、ただの幼馴染なんだから、またあの頃みたく一緒にパックマンを一緒にやろうよ、みたいな二人組が、あの、ね、またあの、並んでる途中で、あれやっぱりこの子可愛いかも、みたいな感じで付き合い出した二人が、カップルが、彼氏がドラムで、彼女がギターで、その演奏を開始したの。で、ちょっとなんかその、まあ見た目がね、大人そうな、すごい、こう静かそうな二人組だったんだけど、このギターフリックスとドラマニアのさ音楽が始まって、まあ、課題曲みたいなのが出てきて、それが、ビートルズですみたいな、ビートルズの曲が流れて、ビートルズのその音符に合わせて弾いてくださいって曲が流れたら、この二人がまくそうまいわけよ。他の人が選ばなかったなんかベリーハードみたいなモードにして、なんかもうね、もう彼氏の方はそれもうだから、どこのチャドスミスだって感じで、どんどこどんどこ、ごめん、レッチリのドラマーね、どんどこどんどこさ、まあ叩き出して、その彼女はもうどこのジョン・フルシアンテですかっていうね、まあ髪をこうなびかせながらジャカジャカ弾いて、しかも全部そのなんていうの、ぴったりのポイントで当てるから、画面ずっとエクセレントみたいなのが出てて、周りもすっごいテンション上がる。うわ、この人たちすっげえ、だからまあ要はガチのゲーマーのお二人なんだろうけど、すごいやっぱ盛り上がるわけで、周りの外国の人とかも、わー、エクセレント、グッドグッドとか言って、うわーって盛り上がってからの俺の番っていうね。もうなんだよ、もうさっきからよ、もうよ、アフターバーナーのおっちゃんだけだよ、アフターバーナーのおっちゃんだけが俺は仲良くなれるよ、なんで俺の番になんだよそれでってなるじゃん。そんな子もうさ、セッションライブの会場にさ、おじさん入ってくんだよ、とことこ。ただね、私も一応ギターをね、14歳から弾いてる身でございますから、一応リアルにギターがそこそこですよ。あくまでそこそこ弦を張れますから、弦を教則本見ないで張れますし、チューニングもできるので、それぐらいはできるようになった子なんです、これでも。だから、まあそこそこやれるわけよ、実際。ギターフリックス触ったの2回目とか3回目なんだけど、まあそこそこその自分で言うのもなんだけど、タイミングも合うし、けるので、こう俺がやったのがそのビートルズのイエローサブマリンっていうすごい有名な、まあ、ちょっとゆったりした曲なんだけどさ、それが流れてさ、イエローサブマリンの前奏に合わせてこう弾くので、まあちゃんとそのテンポポイントがあってるから、グッドとかグッドエクセレントってこうポイントね、どんどん画面に出てきて、あ、いい感じで始まったなと思ってずっと進むんだけど、前奏が終わってその A メロの途中ぐらいで絶対にダウン、ゲームオーバーみたいなのが出てくるわけ。おかしいなと思ってさ、もう一回始めるじゃん。もう一回最初から始めて、で、もう一回確実にそのポイント当たってるわけね。グッド、エクセレントみたく出てて、ちゃんとエールをサブマに弾いてんのに、必ず同じところで、ゲームオーバーみたく出てくるわけ。 でもう一回やっても全く出てくんの。なえ、なに、なんで俺の時だけそんな厳しいんだよと。なに、やめろってか、もう やんない方がいい。諦めろか、やめろってかと思ったら、ドラマーがいねえんだよね。ドラム前に誰も座ってねえんだよ。要はさ、ギターとドラムのミスが共通のゲージみたくなってるから、どっちかのミスが続いたらゲームオーバーになっちゃうわけ。そりゃそうだよ、ずっとここでハイハット叩きましょうねで何にも叩かねえんだもん。何にも叩かねえんだもん。そりゃゲーム側だってさ、こいつやる気あんのかなだよ。あれスティック忘れちゃったの坊や、何坊や、あのスタジオの会員カード忘れちゃったのみたいな。あのドラムが一切鳴らねえから、俺がどんなにが誰か座ってくれよ。さっきまでセッションライブやってたじゃねえ。なんかわかんねえけど誰も座ってくんないんだよ。でずっとそのさっきまで上手だった彼氏さんの方がさ、なんかあれ、あのあれなんですよ、これ実はあの一緒のゲージになっちゃってて、あの二人があの成功させないとさ、あのじゃあお兄さん座ってくれよと思うんだけど、なんかお兄さんはそのなんか彼女がいるから自分は入れないんですけど、あなたが間違えてるわけじゃなくて、誰かこの中にチャドスミスはいませんかみたいな、チャドスミスはいませんか、もしくはいたこの方いらっしゃいませんか、この会場にいたこの方いらっしゃいましたら、ジョン・ボーナムの霊をですね、ジョン・ボーナム、あのゼッペリンの元ドラマジョン・ボーナムの霊を下ろしていただいて、重いグルーブを叩いていただけませんかね、このおじさんのためにみたいな。まあやめるわそら、まあそらいかんわ。まあそんなもう十分ね、十分現実の辛さをゲームオンはね、すっごくいいイベント、すっごい楽しい、いろんなゲームで遊べるんだ。自分の心をちゃんと楽しいっていう風に思わせることができる子ならすごい面白いイベントだよ。楽しい、いろんなゲーム遊べるんだ。おじさんがちょっとおかしいんだよな、おじさんがおかしいんだ。やっとだよ、やっと PSVR の話この後しますんで、今週最後まで聞いてください。今週さ、タイムマシン部 G さ、今までまあいろいろ更新のやり方変えてきたんだけど、今週から改めてちゃんとその一本の中に全部まとめます。お話もメールも全部まとめて、昔の一本、週に一本の更新に戻しますって言ったそばからこれかよ。もう45分過ぎてるってどういうことだよ。しかも話したいこと今半分ぐらいしかまだ終わってないのに、どうなってんだよ本当によ。俺のせいじゃないから、俺のせいではないから、本当によもう。まあまあちょっとね、全部喋ってると本当終わんないから、もう飛ばしますわ。この後いっぱい本当いろいろあったんだよ。もうあのお互い面と向き合ってやる FPS ゲームはすげえ気まずいとか、ゲーム王になんかそういうコーナーがあってさ、ヘイローってゲームを向き合いながらやるんだけど、まあ気まずいね。あれあのやっぱ FPS はオンラインでやるからいいんだよね。まあいろいろあったんだけど、まあなんだかんだありまして、16時半になって、まあ、今回の目玉のね、PSVR 体験の時間になったわけ。でさ、PSVR コーナー行ったらさ、ああ、よかったなーと思ったのが、プレイルーム VR ね。プレイルーム VR が、まあ、盛り上がってるわけ。まあ、その全然知らない5人組がさ、危ないとか言って、そのね、VR をつけてる女の子とかすごい避けながら、うわ、怖いんだけど、うわ、ちょっともう加減してくださいよとか言いながら、その子とは多分あんま関係ないであろう4人組がすごいもう本気になって、ほい、障害物を投げて、すげえ楽しそうにやってるの横目で見て、よかった一人でやるゲーム選んでよりよかったって。危ない、あそこでも、もうあそこでも辛い目に遭うところだった。危ねえこれ、危ねえPSVR トラップにかかるとこだったわこれ。あのプレイルーム VR はきっと楽しいゲームなんだと思うよ、うん、楽しいゲームなんだと思う。まあ俺のやりたかったさ、そのロンドンっていうゲームをやる場になったわけで、まあ椅子に座ってPSVR、まあ、ゴーグル型のそのね、機械をこう頭にくっつけて、で、お姉さんがいろいろこう説明してくれるわけ。係のお姉さんがコントローラーの操縦の、操縦方法、操作方法とか、あとその VR、PSVR ってこう、やっぱゴーグルみたいにかけるやつだから、ちょっとした位置の調整とかは、自分で結構やんないといけないわけ。だからこのボタンを押しながらだと、バンドが閉まりますとか、ピントが合わないときは上下に動かしてくださいとか、いろいろ説明してくれるんだけど、一個ちょっと面白かったのが、そのお姉さんがゲーム内容もちゃんとこう説明してくれんの。 で、ゲーム内はさ、最初ちょっと言ったけど、そんな、おそらくまあイギリスかなんかの高速道路でマフィア同士の抗争で、自分はなんか車に乗りながら襲ってくるマフィアをマシンガンで倒すゲームなんだけど、そのお姉さんがすごい訓練された人なんだろうね。全部敬語で丁寧に説明してくれんの。まずですね、お客様がですね、PSVR を覗き込んでいただきますと、隣に相棒がいらっしゃいますと。その相棒からですね、サブマシンガンをいただいていただきます、みたいな。ちょ、俺敬語下手くそだけどさ、すげえお姉さんがすげえ流暢な敬語で、サブマシンガンを受け取っていただきますと、そちらのサブマシンガン使っていただいて結構でございますので、みたいな。あれなんかおかしい、あれなんだ変だ、なんか変じゃねえか、これ。お姉さんの敬語は完璧なんだけど、すげえ違和感があるわけ。万が一玉切れを起こしましたらですね、お客様の目の前のダッシュボードをこじ上げていただきまして、その中のマガジンを取っていただきリロードしていただきます、みたいな。あれなんだこれ、なんだこれ、みたいな。すげえ物騒なこと言ってんのに、お姉さんはすげえ丁寧に。で、実際 PSVR その画面が始まってさ、その目の前にゲームの画面がブンって始まったら、 PSVR、まあ、すごいのが、自分が頭を右に動かしたらゲームの画面もそれに連動して右に動くわけ。視界が右に動くわけで、左側向いたらその連動して左側向くわけで、最初にそのお姉さんに、お客様では最初に右側向いていただけますかって右側向くと、すげえイカスイね、マフィアのおっちゃんが、よう久しぶりじゃねえか、みたいなこと言ったらけ、運転しながら、あのクソ野郎どもの息の根を止めてやろうぜ俺たちで、とか言ってるわけ。そのね、すごい、おっかないことすごい言ってるわけ。おめえが危ねえやつだってことを分からせてやるんだって言ってるのに、お姉さんが、そちらが相棒の方でございますって。もうさ、なんかさ、いやいや、今、はい、今、俺は入ってってんだよ、今、仮想現実の中に。で、なんかわかんねえ、視線を共にくぐり抜けた相棒と久しぶりにこっからね、一花咲かせてやろうぜ、みたいな感じで会話してんのに、横のお姉さん、あんた誰なんだよ、じゃん。じゃあ、あんたもちゃんとゲームキャラクターで出てきてくれよっていうさ、三人組になろうぜ、せめて三人組に。右側のおっちゃんもすげえなんか蜂の巣にしてやろうぜ、とか言ってんのにさ、左側のお姉さん、マシンガンを構えていただきまして、すげえなんかもうバランスが取れねえ、バランスが取れねえっていう、俺はどっちになればいいんだよって、俺はアウトレイジになればいいのか、フリーターになればいいのかわかんねえよっていう。それがまあちょっと面白かったっていうのと。まあまあでね、PSVR やったわけですよ。まあ今すっごいいろんなところで評判ね、皆さんも聞いてると思います。PSVR、VR 新しいステージ、ゲームの新しい世界をこじ開ける PSVR、いろいろいろんなことをね、今言われてます。僕がね、今回ちゃんと体験してきた人間として、これは断言できます。PSVR はですね、ソフト次第ですね。ゲームソフト次第です、あれ。うわ、一番微妙なコメント来たーって今。ここまで待って、微妙なコメント来たー。おい、お前のそのどうかしてる話に45分以上付き合って、お前のそのコメントはゲームソフト次第だてめえを蜂の巣にしてやるぜ今なっちゃってると思うけど、いやね、すごいよ。すごい。それは間違いなくすごいです。PSVR、確かにバーチャル空間に自分が入るゲームですよ。本当に視界全部にゲーム画面が広がるし、視界の広さがどれぐらいかっていうのはね、水泳のゴーグルでさ、この鼻の部分繋がってるやつあるじゃん。アマさんとかがつけそうな。あのゴーグルをつけた感覚だね。だから、完璧に見える世界、このよ、ね、180度全部がってわけじゃないんだけど、今目の前で手で輪っか作ってみて、その輪っかを、こう指と指、親指と人差し指、親指と人差し指をつけて輪っかを作ってみて、その中を覗き込むぐらいの広さは、視界が確保できてるの、ゲームの。だからまあ、そのゴーグル越しに完全にね、3D 立体のゲームの世界に入れるんだけど、ただ、これが仮想現実の中にいるかどうかって言われたら、それは俺まだ正直、そこまでは言ってないと思うのね。まだ、やっぱりそのすごい立体的なゲームの画面を目の前に見てるっていう感覚なの。で、これはね、なんかね、すごいネガティブに捉えてほしくないんだけど、ちょっと今、その評判が一人歩きしてると思うんだよね。割といろんなそのさ、ゲームのレビューサイトとか見ると、もう自分がそのゲームの世界に完全に入り込めるとか、なんか、もう没入感がすごすぎて、なんかもう本当に、 違う世界の中に自分が立ってるような感覚を覚えるっていうとこはね、俺正直言ってないと思うんだよね、まだ。なんでかっていうと、ちょっとやっぱまだ画質の問題とかで、そんなにリアルじゃないわけ。で、これの難しいところは、今回は、あくまでお試し版だから、お試し版で作ったゲームだし、体験した時間もまあ10分、5分ぐらいだったし、で、真っ暗な部屋とかじゃないから、間からちょっと光みたいなのも漏れてるからっていうのもあるんだけど、これがじゃあね、俺のこのクソつまんねえ現実を忘れられるほど、このクソつまんねえ現実こそが仮想現実になって、PSVR の中こそが現実になるほどリアルかって言われたら、お前ハードル高すぎんだろ今ソニーの人がもう、iPhone 叩き割りながらふざけんじゃねえ。お前どんだけハードル高えんだよって言われるけど。そこまではね、まだ言ってないんだよね。その、VR だから、VR だけで楽しいでしょうっていうとこじゃないわけ。ほら、VR、VR ってだけでもう十分楽しいですよねって言われたら、正直これ多分1週間ぐらいで飽きるだろうなって。VR だけで目の前からなんか飛んでくる、例えばボールを避けるだけのゲームとか、ね、VR だけで、その、左右両端の棒をね、上下に動かして、ね、コンコンコンコンボールを打ち合って、横を見ると綺麗な金髪のお姉さんがいて、そのお姉さんとなんかゲームをやればやるほどだんだん仲良くなっていくと、あれ全然飽きねえぞ、それ全然飽き、そっからTwitter の ID とか交換してみたいな。ま、全然違うゲームじゃねえかって話だけど。その VR だけで、すごいなんか楽しめるかって言ったらまだちょっとね、そのレベルじゃない。ただ、ゲームのソフトによってはこれ相当化けんだろうなと思った。なんでかっていうと、今回やったロンドンっていうゲームは、自分がまあ、その、車の助手席にいてさ、助手席にこう座ってると、こう左右からバイクに乗ったマフィアみたいなのが襲ってくるのね。で、それをこの車のフロントガラスを割って、割れたフロントガラス越しに銃を撃つってゲームなんだけど、例えばその弾がなくなってマガジンをこう手に取りたいと思ったら、その自分が握っているスティック型のコントローラーを動かすとっていうか、要は自分の手を動かすと、それに完全に連動してゲームの中の腕が動くわけ。で、それがね、なんかね、ちょっとした動作を自分の動かした手と連動、ゲームの中が連動すると、それだけでちょっと楽しいわけ。これさっきとちょっと矛盾するんだけど、それだけで VR ってだけでちょっと楽しい。なんかダッシュボードを開けるとか、要は架空の中のものを自分の手がちゃんと掴むような感覚みたいのがあって、それはちょっとなんか生理的な面白さというか、あ、これはなんかその理屈じゃなくて単純にゲームの中のキャラクターが自分が思った通りに動く感覚だなっていうのはあるから、あれは本当にそのアクションゲームとかとうまく融合できる、自分が本当に超人になったり、スーパーマンになれるような気分とか、自分が勇者になれる気分ってのは結構味わえんじゃねえかなってのは。だから本当にその VR だからって油断せずにって超上からお前来たな。いや今間違えたわ言葉。もういやもういい、大丈夫です、もう大丈夫です、もうプレイステ3の初期型でもういくらでもこめかみを殴っていただいて結構です。なんかじゃあ VR だからってそのなんていうのかな、 VR だからってこうさ、映像だけのゲームとか出さずにちゃんとゲームとして面白いものね、そうつまりはゲームオンに飾られているようなね、丸と棒だけでもあんだけ白熱したポンのようにね、その場がまるでレッチリのライブ会場になったようなギターフリックスのようにね、数々の面白いようなね、遊んでるだけでもう没頭できるようなゲームのねノウハウをちゃんとフィードバックできればすごくいいものになるんじゃないかな。ちょっといいこと言った気がするよ。そう、今まで、ね、要は普通の 2D の画面で面白いゲームが作れてたんだから、それをちゃんと、3D でも、簡単なことじゃないと思うんだけど、ちょっとしたことだと思う。ちゃんとゲームとしてルールが面白いとか、システムが面白いとか、ね、ロックマンがパンパンパンパンってこうなった時の音が気持ちいいとかいろいろある。みんなある。ゲームの面白さっていろいろあるわけじゃん。結構でも音とかも重要でさ、敵を倒した時の音とかさ、敵を踏んだ時の音が生理的に気持ちいいとかって割と大事で、そういういろんな要素をちゃんと作り込めば、VR もあくまで一つの要素として面白くなるだろうな。VR だけではちょっと成立まだしないんじゃないかなっていうのが俺の体験した感想。だからね、これ難しいんだよね。だから、つまんなかなかったし、全然期待外れでもないんだけど、ちょっと過剰に PSVR さえあれば、 なんか夢のような世界に行けて、なんかもう今までのゲームとは全く違う自分が架空のね、仮想現実の中に入り込めるんだとはあんま正直思わない方がいいんじゃないかなっていうところで、どうでしょう。どうでしょうね。知らねえよ。だ、俺の思う最高のゲームはね、PSVR をつけてね、で、アフターバーナーの椅子に座ってだね。で、画面にアフターバーナーが映ってくれれば、これ最高にバーチャルを楽しめると思う。で、コントローラーはなんかジョイスティックみたいなのもちゃんとこうさ、最新のジョイスティックみたいなのやってさ、ああ、まあだからあれだよね、アフターバーナーの椅子はちょっと個人で持つのは大変だから、ね、だって左に右に傾くような椅子ってのは難しいから、笠原くんが毎日うちに来てもらって、で、俺がコントローラー左に倒したら笠原くんが俺の椅子をぐらーって左に寄ったりとか、右に寄ったりとかしてもらえれば、だいぶバーチャル楽しめる。ああ、わかった、ごめんごめん、みんながね、みんな楽しみたいってなったら、笠原くんのクローンいっぱい作ってもらって、笠原くん多分私で3人目だからみたいなたくさん作っていただいて、ネルフの地下でいっぱい培養していただいて、で、各家庭に笠原くんを配って、で、笠原くんはちゃんとその、ね、誰かがコントローラー左に倒したら、笠原くんが椅子を掴んでぐらーってぐらーって、赤ちゃんは休みたくやってくれれば最高のバーチャルが楽しめるんじゃないかな。だ、まあ、ちょっと、買う前に一回どっかで試した方がいいと思うよ。正直ね。あと、ソフトはちゃんと見極めた方がいいと思う。本当にちゃんと面白いソフトが出るなら、全然買いだと思うし、一応なんか50タイトル用意するって、まあ、それが、ね、ちゃんと約束通りになるかまだわかんないけど、ソニー側は一応発売と同時に50タイトルぐらい用意するって言ってるから、なんか、ちゃんと見極めた方がいいんじゃないかなっていう、そういったゲーム音でございました。もうやばい、今週時間ない、今週時間ない。メール行かないとだよね、もうね。メール行きましょう。じゃあ、今週のメールテーマが、両おじさんのキャラ設定ということでね、私、白井亮がですね、去年なんとおじさんになりまして、ついこの間、めっこに会ってきましたね、実の兄がですね、無事子供を産みまして、兄が子供って、ちげえか。兄と、こう、家庭を築いた方が、奥さんって言えよ。なんでそこ、ふわふわさせんだよ。変な感じなんだろうが、そこふわふわしたら。なんで兄貴の奥さんって説明するのに、いらねえ文字を、ドラゴンクエストとかそういう余計な文字を削って削って、容量削ったって、そういうとこから学べよ、お前少しよって。兄貴の奥さんの、兄貴の奥さんが産みました。めいっ子、めいっ子でいいんだから、めいっ子に気に入られるためのおじさんの設定を皆さんに考えてきていただいてますんで、紹介していきましょう。はい、それでは1通目。ラジオネーム、チャーマン。両おじさんのキャラ設定。キャラの名前、残像おじさん。まず、めいっ子ちゃんと仲良くなります。毎年お誕生日プレゼントを山ほど買って仲良くなります。会うたびに、かわいいね、かわいいねと言ってくれる優しい両おじさんになりましょう。めいっ子ちゃんは白井さんのことが大好きになります。すると、ある日めいっ子ちゃんが、おじさん大好きと抱きついてきてくれるでしょう。その瞬間です。白井さんは自分の体を素早く移動させることによって残像を繰り出します。めいっ子ちゃんは抱きついた瞬間、幻がごとく消えるおじさんに驚いて不安になってしまいます。そんなめいっ子ちゃんに向けて一言、残像だ。かっこいい！おじさんかっこいい！残像使いの両おじさん、かっこいい！これでバッチリです。かっこいいね、確かに。残像使えるおじさんか。そりゃちょっと考えつかなかったな。なるほどね。まあ、今からね、修行ちゃんとすれば残像もね、ヒゲ張りの残像も出せるかもしれないから。マキンタロウ戦との。懐かしい、自分で言ってて懐かしい。マキンタロウでやってたっけ、あいつ。あの手が斧見たくなるやつ。あの時でしょ、あの時のヒゲでしょ、残像だ。ただごめん、チャーマン、ちょっと気になったんだけど、最初にもう仲良くなってんだわ。最初に仲良く、そこがゴールでいいんじゃねえか。そこでもう、両おじさんだって、両おじさん大好きで抱きつかれてんだから、そっから残像までいるかな。ダメ押しってことかな。頑張ります。じゃあ頑張りますんで、じゃあ続いて参りましょう。ラジオネーム、ダンコン、おじさん名、たまにおばさんおじさん。ジャージジャージジャージ女装ジャージジャージジャージ女装のローテーションでめいっ子の前に現れる。ああ、これはいいね、これいいよ、これ盲点だったわ。なるほどなるほど、ミステリアス感だよね。あれ、おじさん、おじさんかな、おじさんかな、おばさんかな、おじさんかな、おじさんかな、おばさんかな。一回そのね、3年に一度ぐらいおばさんを挟むことで、 3、4年に一度のおばさんというアクセントによって、めっこの中にずっと残り続けるから、疑問が。え？おじさんなんで去年おばさんだったんだろうって。あれ？あれ？だ、一回おばさんになって、その後ずっとおばさんだったら、まだしっくりくるだろうけど、おじさんに戻っからね。1年おばさんやってからのおじさんだからね。ああ、不安になるぞ、これ。不安になるぞ、これ。めいっこ不安になるぞ、うちのめいっこよ。続いて参りましょう。両おじさんのキャラ設定。三通目いきます。ラジオネーム、トマトごっこ。じゃあいきます。両おじさんのキャラ設定。めいっこが幼稚園に入る直前くらいまで会うのを我慢してください。幼稚園に入る年のお正月、めいっこに会いましょう。そこでめいっ子と相撲を取ります。もちろんわざと負けてあげます。大げさに倒れ込んだ白井さんは苦しそうに喋り出します。バ
ー見事だ、見事なぶちかましであった。どうやら貴様の勝ちのようだ。だがな、必ずや我ら魔界四天王、残りの風の風魔、水のしぶき、火の炎獄が私の仇を取ってくれるだろう。
ここまで言い終わったら白井さんは命を落としてください。めいっ子の記憶の中では四天王の中でも最弱キャラとして、どこか憎めないおじさんとして、幼稚園に入る前ぐらいに戦った序盤のボスキャラとして生き続けるでしょう。あー、キャラ立ちするもんね。キャラ立ちするもん。あー、なんか四天王で最弱のやついたな、あ、おじさんだってなるもんね。これだあれおかしいの、好かれるおじさんなんだから。あ、だから最弱だと、最弱キャラだと、割とそのめいっ子が中学生ぐらいになった時に、あのね、最弱の幼稚園入る前ぐらいの序盤のボスあれ弱いんだよね、あれね、弱いんだよみたいな、道具でねノコギリ使ったら一発で倒せるんだよみたいな、なんかそんな感じで盛り上がるかもしれないから、あのちなみに道具でノコギリは道具でチェーンソーを使うとって、これあのサガっていうゲームで魔界闘士サガっていうね、ゲームボーイのゲームで、最後のあのどんなボスもね、チェーンソーを道具で使って一発で倒せるってところから来てるっていうのを、今ちょっとね、ね、言っとかないとこれ分かんなくなっちゃう。そういうのいらねえから、今週ゲーム特集だからって。サガやってた人はピンときたけど、サガの2か3か1、どれだったかいいんだよ、そんなの。自分でもあやふやなら。はい、続いて参りましょう。両おじさんのキャラ設定、ラジオネーム、ブルペンの住人。白井さん、いくらめいっ子と言っても、いくら血のつながった親戚と言っても、現代を生きるガールの心はそう簡単につかめません。ましてや数年に一度ぐらいしか会えないのなら、顔も名前もなかなか覚えてくれないはず。でも大丈夫です、白井さん。こういう時はある存在の力を借りましょう。どの時代に生きる女性にも共通して好かれる伝説の存在、そうです、イケメンです。白井さん、イケメン10人ぐらいとユニットを組みましょう。名付けて、おじさんズを結成しましょう。もちろん、白井さん以外全員20代イケメンですから。最初は白井さん、見向きもされません。名前も呼んでもらえません。てか、覚えてもらえません。様々なタイプのイケメンたちに心を奪われるめいっ子は、もう白井さんどころじゃありません。でも大丈夫。たくさんのイケメンたちの中、一人混ざっている中年ゾンビフェイスおっさん。しかも踊れない、歌えない、花がない。いやでも、ユニットの中で浮きます。すると、めいっ子は思うでしょ。あれ？なんでこんな人がこんなイケメングループにいるんだろう。この人本当、ちゃんとね、オーディション通った人なのかな。あれかな、スタッフさんなのかな。などなど、イケメンにしか興味のなかっためいっ子は、徐々に白井さんに興味が湧くはず。そして、そのうち、きっと、顔と名前を覚えてもらいます。やりましたね、白井さん。あれ、ちょっと待ってくれ。あれ、そこまでしなきゃダメか。おい、一応俺親戚だぞ。パパの弟に当たる人だぞ。パパの弟に当たる人は一回イケメングループの中の浮かなきゃダメか。そこまでしないと、両おじさんの名前と顔は覚えてもらえないのか。難しいなー、やっぱ現代を生きるガールは難しいなー。わかった、じゃあ頑張ってね、あのイケメンたちと一緒にね、ユニットを組んでね、頑張ってやっていきたいと思いますんでね。 ありがとうみんな本当にね、これできっと俺はめいっ子と仲良くなれる。なんつったってだって残像使えて四天王の中でも最弱でイケメンたちとユニット組んで時々おばさんなんだぜ。いやでも気になんだろそんなやつ。時々おばさんで残像するんだよ。おばさんのと、おばさんの年に残像使ったらやべえぜもう。コラボでね、コラボで。はい、ありがとうございました。来週のメールテーマは、番組の最後に発表しますんで、最後まで、聞いてください。本当にバタバタしてますが、コーナーもね、ほら、こういうことになるんだぞ。一本に収めるともう、こういうことになっちゃうんだよな。本当にもう70分くらいになってんだよな。しょうがねえ、しょうがねえ。ね、せっかくコーナー送ってきていただいてますんで、コーナー参りましょう。コーナーお任せランキングですね。皆さんにいろんなランキングを考えてきてもらおうというコーナーでございます。今週、はホワイトデーが3位になるランキング、これがどんなランキングかをですね、いろんな人に考えてきていただいてます。じゃあ1つ目、ラジオネームシンバルハットさん。ホワイトデーが3位になるランキング、全国の天井裏に潜む女の怨霊の皆さんに聞きました。この日はこの日だけは普通の女の子に戻りたいランキング、3位ホワイトデー。なるほどね、なるほど、なるほど。その日ぐらいはね、いいね。ただの女の子に、普通の女の子に戻りたい。その呪いとかじゃないと。そういうんじゃなくて。で、いいね。2位が誕生日。ああ、もう。で、1位バレンタイン。もうすごいストレートで、すごいストレートで素敵なんだけど、ただなんかね、あの5位の本当はいつだって普通の女の子なんだよ、素直になれないだけなんだよってあたりはちょっとめんどくせえかなっていう、若干めんどくせえ感じがして、急に6位でお祭りっていうね。な、まあ、本当に普通の女の子なんだね。あの、井戸から出てくるタイプも、階段ずり落ちてくるタイプの、彼女たちも、もう心の中は素直になれないガールなんだと。よくわかりました。6位のお祭りすげえ好きだけどね。6位お祭り。続いてホワイトデーが3位になるランキング、ラジオネームチャーマン。いきましょう。ホワイトデーが3位になるランキング、学園恋愛シミュレーションゲームで、なかなかフラグが成立しないイベントランキング。3位ホワイトデー。まあ、むずいわな。ホワイトデーイベントだってフラグ成立するためにはバレンタインデーをまず成功させないといけないわけで、バレンタインデーもそこそこの難易度でしょ、そこそこの難易度が必要だろうから相当これハードルが高いよね。でね、あ、すごい、恋愛シミュレーションチャーマン好きなのかなっていうのがね、2位が嵐のせいで2人だけ取り残された体育館倉庫っていうね。まあこれ相当フラグ相当難易度高いと思う。ただまあもうこのフラグが立てばもうこのイベントが起きたらもうほぼほぼゴールでしょ。ただちょっと気になるのが1位のジオン軍のモビルスーツザク2機が襲撃してくるっていうのは、これね、これなっちゃうと、これはあの恋愛シミュレーションゲームなのかっていう、サイドセブンの学校なのか、サイドセブン2中の話なのか。すげえいいね。ジオン軍のモビルスーツザク2機が襲撃してくる。これだからまあフラグ成立させるためには親父がテムレイっていう、ここがまずむずいから、テムレイにしないといけないから、最初のキャラメイキングで親父の設定テムレイにしないといけないから、まあ、なかなか難しいよね。じゃあ最後、ホワイトデーが3位になるランキング、ラジオネームドアノブたくさんいきましょう。ホワイトデーが3位になるランキング、男が最も頭を使う時ランキング、3位ホワイトデー。ああ、まあそうですよね。どんな贈り物を出すべきかっていうのが、そう、ね、どんなものを、どんなお返しをするべきかってことが大切ですよね。2位、好きな女の子の誕生日。ああ、まあね、そのなかなかね、これ、片思い中とかだとより難しいもんね。あんまり高価なもの渡しても重いし、かといって安物でなんかね、なんか、まあでもお金じゃないか、こういうの気持ちか、みたいな。まあ、どこにも男性ってのは悶々と悶々としちゃいますよ。1位、母は町内会の集まり、父は会社の飲み会で帰りが遅い。しかし、おそらく弟は間もなく部活から帰ってくる。俺の手には親友が貸してくれたエロ DVD。そんな夕方18時のリビング。これは頭使う。これは一番頭使うぞ。どうだこれ。 だから母ちゃん父ちゃんは帰ってこないだろう。母ちゃんはもしかしたら9時ぐらいに帰ってくるかもしれない。親父は父ちゃんは多分終電だろう。ただ弟がどのタイミングであいつ来る。野球部の弟が、で自分は多分帰宅部なんだろうな、この子。自分は先に帰ってる感じが、自分は部活やってねえ感がすげえいいよね。これどうだから、どっちだこれな。だから19時に帰ってくるなら1時間は行けるがみたいな。すげえいいわ。俺でもこのランキングすげえさりげなく好きなのは、4位に入ってる将棋っていうのがすごい。すげえ、すげえ分かってるなっていう。分かってるって。将棋超頭使うから。男子めっちゃ真剣になるからね、将棋。いやーすごいわ。はい、ありがとうございます。おまかせランキングも、次回のお題もこの後発表しますので、最後まで聞いてください。それではメールアドレス参りましょう。time-bug@hotmail.co.jp time-bug@hotmail.co.jp スペルは time-bug@hotmail.co.jp でございます。皆様のメールお待ちしております。さあ、今週も長々と喋ってまいりました。目の前でさ、ゲラゲラ笑っている AD 笠原くんがさ、さっきのね、俺の PSVR のレビューを聞いた中でのね、聞いた後での感想としてね、あ、つまりはまだその架空の世界を覗いてる感じなのねっていう、すげえその通りのレビューをしやがって。そうそうそう、架空の世界に入るんじゃなくて、まだ覗いてるっていう感じ、それでよかったんだよ。なんでソフト次第とか言っちゃったんだよ。それくれ、それ俺にくれ、そのレビュー俺にくれ。今からちょっと書き直していいから、あそこの喋りをやり直して、あそこを編集でなんとかならねえかな。まあでもね、楽しみですよ。僕は多分ね、買う気満々結構今のところしてますので、ソフト次第で。まだ言うかっていうところで、来週のメールテーマです。来週のメールテーマは、いやまあね、今もう卒業シーズン、もうちょっと卒業式とか終わっちゃった人多いかな、卒業シーズンということで、あの人からの送る言葉、これが来週のメールテーマです。あの人からの、そうです、まあいろんな人が聞いてくれてますから、このタイムマシン部いろんな方々が聞いてくれてますから、それはもしかしたらね、著名人の方とか、皆さんが知っているような、あの人も聞いてるのっていうような人から、今回ちょっとメールをいただきたいなというね、あの人からの送る言葉です。もしかしたらなんか歴史上の偉人の方からね、メールを送っていただけるかもしれない。だってこれタイムマシン部ですから、時空を超えて。お前ここで急にその設定出してくんの、タイムマシンの設定今初めて使ったわ。うわ自分ですげえ恥ずかしいわこれ。タイムマシン部始まってもう5、6年経って初の急に使ってきたけど、まあ、いろんなね、いろんな有名な方からですね、今年卒業する若者、ね、小学校、中学校、高校、大学卒業する若者に向けた送る言葉をですね、送ってきてください。どの人からの、どんな送る言葉なのか。だから皆さん代理人としてね、代理人として送っていただければ。ここまでや大丈夫かな。代理人として送っていただければね、いろんな方から、ディカプリオからも来るんじゃねえかなって、ワクワクしておりますけど、お願いいたします。そして次回の来週のおまかせランキングの、お題ですが、皆さんに調べてきてほしいランキングは、爪切りが4位になるランキング。全然関係ない、卒業とか全然関係ない、爪切りが4位になるランキング。さあどんなランキングが来るのか、全然何も関係ない、桜とか春とか一切関係ない、爪切りが4位に入るランキングですから、皆さんどんどん調査してね、送ってきてくださいといったところで、本当に長くなっちゃったけど、まあちょっと次回からもうちょっと短くできたらいいかな。ぜひぜひ来週も聞いてくれたら嬉しいです。今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。